本間健一さんです。本間さん、こんにちは。
おはようございます。こんにちは。
今日はお天気があまりよろしくない中、こちらまで来ていただきましてありがとうございます。よろしくお願いいたします。実はリスナーの皆さん、本間さんは、美容形成の先生でいらっしゃいますでね、昨日はね、焼き鳥の、美梅焼き鳥の白野さんがいらっしゃいましたけれども、はい、先生にメッセージをね、残してますのでね、はい、お伝えします、はい。先生の素敵な魔法をかけ続けてくださいと、はい、私も魔法をかけてもらったらなんとかなりますかね先生。
いや、今のままで十分おきれいだと思います。
ありがとうございます。悩みは尽きないんですけどね、
は
い、
そうです。
本間先生とお呼びしてよろしいんですよね、はい。美容形成ということで、はい、いろいろな、診療をなさっていると思うんですけれども、はい、保険が効くものってあるんですもんね。
そうですね、私は美容形成の医者になる前に、25年ぐらい形成外科医として、はい、総合病院で診療を担当してきましたので、その中にはその皆さんが保険が効かない、これは美容外科じゃないとできないと思われているような、そういう項目が結構ございます。
例えばどんなことでしょう。
例えばですね、一番総合病院の形成外科にお問い合わせが多いのは脇がの手術で、私が例えば私立病院とか、札幌医科大学の附属病院なんかに勤めていた時に、そちらの病院では脇がの手術をしておりいらっしゃいますかっていうことで、もちろんしてるんですよね、ただ脇がっていうのはそのいわゆる病気としてですね、厚生労働省が認めてるんですよね。
ああ、そうなんですか。
はい、
はい、はい。
で、皆さん、学生の講義なんかでも、脇がに保険が効くんだよって言うと、先生脇がって病気ですかって言うんですけど、でもやっぱりそれで困ってらして、生活に支障がある方とか、ずっと何十年も悩んでらっしゃる方とかいらして、でも、手術費用が高額で諦めてらっしゃる方とかも結構いらっしゃるんですけど、日本の国では現在の法律ではその脇がは保険診療で治療ができますっていうことになってるんですね。
なるほど、はい。通常であれば何十万という金額ですよね。
そうですね、安いところもあるようですけども、きちっとした治療をすると、やはりその何十万という治療費がかかるわけですけども、もちろん総合病院の形成外科でも、手術はしておりますし、私たちのような開業 の, クリニックでもしているんですけども、総合病院ですとどうしてもその入院しなきゃいけないっていうことになることが多いものですから、世界中で特にアジア圏ではその脇がの手術っていうのが多いんですけども、日本とか韓国とか台湾、中国の一部ですね。でその中でその入院して手術するっていうのは日本ぐらいしかないんですよね、
はい。
で私たちは入院して手術したんですけど、なかなか総合病院ですとその通院で手術ってのは難しいもんですから、その患者さんのニーズに応えるようなその診療所ができたらなっていうのが僕の考えだったんですね、
はい。なるほど。ということは先生 の, その札幌美容形成外科では、そんな入院をしてという大掛かりなものではなくてもできる、
脇がの手術っていうのはですね、手術は結構大変なんです。
あ、そうなんですか。
手術としてはもう結構大変な手術なんですけど、入院してても手術した後に入院してても何もすることがないんですね。ただじっとしてるだけなんです。
あ、そうなんですか、はい。で何日ぐらい入院するんですか。
私が前にそのシーズ病院なんか勤めた時はだいたい1週間ぐらい入院でお話したんですけど、会診に行ってもですね、今日先生会診ないのって言ったら、いやないよってで、ただ1週間じっとしてらっしゃるだけなんですね。
あ、そうなんですか、退屈でたまりませんね。
そうですね。それと、あともしその病院とかに入院して、お友達とかに会っちゃったら、なんで入院してるのっていうことになると大変なことになっちゃいますよね。
はい、そうですよね。やっぱりなんかちょっと知られたくない部分とか、ね、
いや、それはもう人に言う必要のない治療ですから、ですからできればこっそりとですね、必要知れず受けたいっていうのは、もう誰しもそういう思いですから、そういう患者さんのニーズに応えれるようなその診療所をしたいなっていうのは僕のずっと考えだったんですね、
なるほど。じゃあ保険ももちろん適用になるし、はい、入院というのもそんな大掛かりなその大きな病院でね、こうたくさんの方と、
そうですね、
一緒じゃなくても大丈夫ですもん ね、 ね、
ただ手術の後にはやっぱり安静にしていただかなきゃいけないので、お家でこうじっとしていただく、はい、まあ、最低1週間ぐらいお休みを取ってですね、それで、まあ、お父さんとかお母さんとか家族の方に髪を洗ってもらったりとか、そういう介助をちょっとしていただく程度で十分できると思うんですよね。
そうですか。
でお一人暮らしの方だったら片方ずつ、片脇ずつですね、手術をすればできますし、で入院するとどうしても費用もかかりますね。入院費が高いものですから、ですから、まあ、費用も抑えた感じで手術ができますので、
はい、そうですよね、確かにね、その辺のところはちょっと大きな病院よりずっとね、いろいろと良心的にやっていただけるんですね。
そうですね、まあ、僕はその開業するときに一番考えたのはその患者さんのプライバシーということで、
まあ、
他の人とも顔を合わせたくないわけですよね、だから、なるべくそのプライバシーを確保したような待合室とかですね、そういうのを、考えて作っております。
そうですか、わかりました。あ、違う、もうすっかりもうプライバシー行く気満々の私、何なんでしょうね、本当にね。いやでもね先生、もうだんだんこうね、年を取ってくると男性って例えばね、白髪頭になってもロマンスグレーでかっこいいわとか言われたり、目尻のシワがかわいいわとか言われたりするじゃないですか。先生も今笑うとね、ここの目尻のシワが全然気にならないけど、女性は違うんですよね。そうなると悩みも深い。
女性だけじゃなくて、男性でも、まあ、私もそうですけど、年を取ってくると、まぶたが下がって物が見えづらくなってくるんですね、ですからそういうのも健康保険で手術ができるんですね、眼瞼下垂症って言って。
そういう保険適用になるんですか。
そうですね、まあ、視野が狭窄してるとか物が見づらいとか、まぶたが下がって、例えば横からおばあちゃんなんかこう横から来る人がこう見えなくて人にぶつかるとか、そういうのもありますし、
結構そうなると重度ですよね。
そうですね、まあ、その程度は人によって違うんですけども、まあ、美容目的では手術はできませんけども、例えばその機能障害があるっていうようなことになりますと、健康保険も適用になりますんで、
なるほど。機能障害作っちゃいたい気分ですけどそういうのもいろいろあるんですね。やっぱり相談してみないとわからないことたくさんありますね。
皆さんご存じないことで、まあ、意外と、まあ、健康保険なんていうのはね、健康風邪をひいたとか盲腸になったとか、そういう時しか使えないと思っていらっしゃるかもわかんないんですけど、まあ、せっかく高い保険料払っていらっしゃるんですから、ぜひそういう自分の困っていらっしゃるようなことにですね、お使いになるともっと快適な生活が送れると思いますね。
なるほどね、先生のところやっぱりどんな感じでこう来る患者さん多いんですか。まあ、やっぱり美を求めるんですか皆さん。
もう本当うちはですね、若い方から、ご高齢の方まで、最高は80代の方まで手術してますので、まあ、80歳代の方はだいたいそのまぶたが下がって見えないとかっていう方が多いですし、例えばその10代の方でも他の病院でその眼瞼下垂症っていう生まれつきの病気をですね、見逃されて埋没症の手術をしたんだけど、大脳線がつかなくて、なんかやってもうまくいかないからって、うちに来たらその眼瞼下垂症で手術をしたら目もパッチリ開くようになって二重の線もできて、
できたよと、
そういう方もたくさんいらっしゃいますね。
なるほどね。やっぱり目のこういう手術っていう要望がすごく多いんでしょうかね。
まあ、うちは今は 目が多いですね。
やっぱりみんな表情が変わるんでしょうね。
そうですね、明るくなって、視界がひどくなって、患者さんがおっしゃるのは、先生明るくなりましたっておっしゃいますね。
明るくっていうのは心が明るくなるっていうのもそうでしょうけど、
視界にこの 目の中に入る光が多くなるから明るくなるんで、それで心の中も明るくなるんじゃないかと思うんですけど、明るくなりました、
明るくなりましたって、
上がよく見えますっておっしゃいます。
いや、なんかもうそうなると美容形成というよりは本当に病気を治したっていう感じですよね。
そうですね、
いやでもね、まあ、そういう病気じゃないにしてもだんだんシワが気になったりね、なんとなくこうたるんでるんじゃないかしらとかって思ったりするのとかもありますけど、そうですね、そういう相談とかも結構あるんでしょうね。
そうですね、まあ、ちょっとこう、こう眉間にこうシワが寄って怖く見えるのをですね、ちょっとボトックスっていうので、シワをこうできにくくしてあげて、眉間のシワをこう直してあげると優しく見えるとかですね。
そうですよね、なんかボトックスっていうのは最近よく聞きますよね。
そうですね、アメリカなんかには大流行してると思いますけど、
アメリカでね、みんな あれはこう簡単にこうできるんですか？
ボトックスは、あのシワの治療に、あの注射をちょっとするだけですから簡単にできます。
あ、はい、そうですか。じゃあもちろん入院なんかもないし、
通院で、
通院でできるんですね、はい、あとなんか最近よく出てくるのがコラーゲンとかね、はい、ヒアルロン酸なんていうのも出てくるじゃないですか、はい、あれも意外と手軽に効果が出るんですか？
そうですね、まあ、あれはあの病院でしあのしてもらう高いお化粧だと思って出さるといいと思いますけど、まあ、どんなに高い10万円の乳液を買っても、こうシワは消えませんけども、はい、まあ、コラーゲンを1本打つと、まあ、シワを目立たなくすることができますよね。
なんかすごい不思議。なんかね、今10万円の化粧水とか乳液っていうお話してましたけど、 それ1本使ったって全然でも10本20本使ってあ、ちょっと消えたかもしれないっていうね、その程度ですからね。やっぱりそういうあの要望の方も増えてるんですか？
そうですね。
いろいろあるものですね。あとなんか先生、最近ね、私前にテレビで見たんですけど、はい、あのリフトアップするのに、はい、顔のね、はい、こうボルトみたいのを入れて、はい、こう紐でこう中でつるとかっていうなんかすごいものを見たんですけど、はい、そういうのもやっぱり実際あるんですか今？
ありますね。あの、ボルトっていうかエンドタインっていうそのアメリカの製品ですけども、そういうので固定してあげるとか、まあ、その糸 の固定にボルトを使うとかっていうのもありますしね、まあ、いろんなその方法がありますね。
ありますか、はい、やっぱりそういうのもしてくださいっていう方もいるんですか？
まあ、うちはボルトの治療はしてませんけどもあのたるみとかを取る治療はしてくださいっていう方が結構いらっしゃいますね。
あの例えばその顔のたるみとかっていうのね、はい、取るって言ってもなんか一体どうやって取るんだろうって思うんですけど、はい、どんな方法になるんですか？
顔のたるみの取る手術はフェイスリフトって言って、まあ、かなり大掛かりな手術で、まあ、僕はあの患者さんに説明するときに、はい、まあ、フェイスリフトの手術は、まあ、美容外科の上級編なので、まず最初に入門編の、はい、あの簡単な手術を受けてみて、はい、それで、まあ、自分が変わることに対して、あの何ともないと思ったらあの少しずつ受けていかれて、最後にその手術を受けられたらいいですよとは説明しますね。
すごい良心的ですね本間先生の説明は分かりやすくて、やっぱりあの顔が変わったりとかするのって気持ちの問題もあるから、はい、決してその変わってすごく若返ったからいいわっていうよりも受け入れられないっていうこともあるんでしょうか？
それが一番困るんですよね。ですから、まあ、その目を直しても、表情が変わりますよっていうことはご説明するんですけども、まあ、実際にその変わった表情が受け入れられないっていう方もたまにいらっしゃるんですね。ですからそういう方にはまあ十分によく考えになって、はい、あの今の自分の置かれている環境とかも考えになって手術を受けてくださいっていうふうにご説明しますね。
なるほど、はい、こうね、終わってみたらやっぱり前の方が良かったなって言われたら大変ですもんね
他の人に言われてなんか気が、あのちょっと心配しちゃう人も結構いるんですよね。
なるほど、はい、もちろんね、施術した後のこういろんなシミュレーションみたいので皆さんご覧になると思うんですけれども、はい、その時は自分が見てうわいいわって言っても例えば周りの、ね、方が見た時にって
そうですね、
そうなると落ち込んじゃって、
そうですね、
へ、いやでも綺麗になるんならそんなの気にしなきゃいいのにって思うんですけどね
そこは一人違うので、そうです、ね、難しいところですね。
難しいところですよね、はい、でもね、今こうやって先生にお話をお伺いしたら、あの本当にね、病気として認定されて保険が適用になって、でそれで自分の気持ちも明るくなれるっていうね、そういうのもたくさんあるみたいですから。
そうですね、脇の匂いなんか本当に悩んでらっしゃる方が結構いらっしゃるんで、本当に脇がじゃないんですけど、ただ汗がのが多いだけで脇がじゃないんだけど、ずっと自分は脇がだと思ってたっていう方もいらっしゃるから、 あなたは手術しなくてもいいんですよつって、あの安心して帰っていただく方もいらっしゃいますね。
そこで説明しただけでも大丈夫な方もいるんですか？いやなんか本当にね、魔法をかけるお仕事でいやもうあの女性のね憧れのあれなんですけれどもね、いやぜひね、でもそういうところで悩んでる方もこの札幌美容形成外科の方にね一回ご相談いただければと思いますよね。はい、皆さん本間先生すごくね親しみやすい方ですからね、いろんなことご相談してみてください、先生もうねそろそろ時間が、もっと本当はお話私はお伺いしたいんですけれども、はい、 それはまた今度のお話ということで、はいはい、次の方を紹介していただければと思いますが、
はいはい、私が親しくしていただいている方で、はい、まあ、うちのクリニック の, そのいろんな情報をですね、うん、リファインっていうフリーペーパーがございまして、はい、そこに毎月掲載していただいてるんですよね、そこの橋本社長をぜひご紹介したいと思います。
またまた楽しみですね。
そうです、
はい、リファインね、結構フリーペーパーでいろんなところで見かけますもんね、はいはい、橋本社長が明日登場ですね。じゃあ本間先生、橋本さんにメッセージをお願いします。
橋本社長、私はリファインの漫画で毎月元気をいただいております。ぜひここの放送で社長からたくさんの元気を皆さんに差し上げてください。よろしくお願いします、
はい、たくさんのなんかすごい元気持ってる方みたいですねあ、なるほどね、まあ、お忙しいんでしょうけど、リファイン結構いろいろね情報載ってますもんね。
そうですね、すすきの通信っていうのとリファインと2つ出してらっしゃる、
2つ出してらっしゃるんですか、はい、どちらもフリーペーパーですよね。
そうですね、
はい、そうですね、わかりました。じゃあ明日はリファインの橋本社長、リファインの漫画で元気になってますということで、たくさんの方に元気をあげてくださいと、はい、お伝えしますね、はい。今日はですね、札幌美容形成外科の、本間健一院長に、お話をお伺いしました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。